ハレルヤ、おはようございます。昨日は100人以上の若い方々、子どもたち、親子集ってですね、新しい方も来てくださったそうで、本当に感謝します。よかったなと思ってます。私と家内は、参加できなかったんですけど、お家で、お祈りをさせていただきました。考えてますと、心は教会にあるんだけど、行くに行けない、この家にいるということがどういうことになるかなというふうにですね、お祈りするということがあるな、心が祈りによって一つになる、こういうことになるなということを、教えられ、こんな年になってきましたけど、改めて皆さんの奉仕と喜びをね、本当に分かち合って本当に感謝した次第です。で、町々を歩いておりましても、車を走らせておりましても、本当にね、新芽の若葉、ただ一面ですね、特に今年は寒かったんですので、ひときわね、目に癒されますね。桜の満開も長い間続きましたし、本当に春よかったな。これからいよいよ春本番、春爛漫になっていきます。感謝したいなと思うんですね。それにしてもね、今日は受難週であります。礼拝堂に入ってきまして、ちょっと見ましたら、今日の生け花、本当にいいですね。すごく荒削りの十字架あるんですよね。もう単なる木じゃなくてね、荒削りの十字架、しかしそしてその横に茨の、イエス様の頭に茨の冠をかぶせられて、我々の救いのために十字架にかかってくださった、それをシンボライズするこのような幸いな生け花を見て、今日は春爛漫、春満開満喫しましたけど、一つイエス様の十字架に、十字架の言葉は、滅ぶる者には愚かなれど、救われる我らには神の力であると書かれております十字架、イエス様の十字架を皆さんと共に学んでみたいと考えております。一言お祈りします。感謝します。今日の日曜日、聖日、愛する兄弟姉妹と心を一つにして礼拝にやってまいりました。体調を思うに任せず、残念ながら教会に来ることができないという方々もたくさん覚えております。お一人お一人の上に神様の恵みと癒しが注がれますように、幸いにして礼拝に集うことができた私たち一人一人、聖書の言葉を持ってあなたが語ってくださるように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。しばらく前でしたけど、兵庫県の尼崎市の市立中学校の13歳の女生徒が、学校がしんどい、学校がつらい、こう言って、本当に若いね、将来のあるその体を死に追いやってしまいました。学校がしんどい、無理です。その尼崎の中学2年生の女生徒には何があったんでしょうか。こういうふうに言えない苦しみがあったのではないかと思うんですね。子供っていうのは表面面だけを見てすぐにいい加減なことを言ってしまう、私自身も子供の頃振り返ってそのことを思いますけれども、すぐにパッとね、自動的にもうすぐ言ってはいけないことをついつい言ってしまうものです。それが子供かもしれませんね。でも言われた方はぐさっとこの刺されたような思い、気持ちになるのでありましょうか。クラスの中でね、キモいとか、それから豚だとか、 いとか散々集中攻撃を浴びせられて、真面目ないい子だったと言われてますけれども、死を選びました。本当にかわいそうだったなと、私は深くそのことを、新聞の小さな記事ではありましたけど、すごく考えさせられました。最近、日本人の人口動態統計というのが、これ2017年ですけれども、最新のものですね、統計としてはね、出されました。それを見てちょっと気になりました。今までね、自殺する人はだいたい3万人、日本人全国、日本人全体で大人の子をひっくるめて、だいたい3万人というのが自殺なさる方の統計上の数字で、あまり大きな変化がなかったんです。ところが最近は2万400人に、最新の統計ではね、減ってるんだそうです。本当に1万人近く減ってる、これはいいことじゃないかなと、そう思うんですね。ところがそのように喜ぶべき統計ではあるのに、10歳から14歳の小学生から中学生ぐらいになるんでしょうか、10歳から14歳の死亡原因の第1位ナンバーワンは自殺だそうです。ほんと私は本当に考えさせられました。自殺が1位、そんな小学生上級なんで自殺、しばらく私は、考えさせられました。2位はがんだそうです。99人、1位が自殺で100人、3位が不慮の事故で51人、2位と3位はともかく、第1位が自殺であるということ、非常に私はなんでなのかな、小さな子供たちがなんでそんなに悩んでるのかな、なんで死を選ぶんかなと、しばらくその数字を前にして、深く考えさせられました。でこの間、図書館に、名古屋の緑区っていうところに図書館があるんですけど、そこによく行くんですけど、そこに一冊の本を見つけました。ランドセル廃人の575っていう、子供の俳句の関する本で、小さい本でしたけど、パッと目に留まりましたので借りてゆっくり熟読してみました。とっても考えさせられました。このランドセル廃人575の作者は小林凛君っていう、もう俳号を持ってるんですね、凛としてとか、あの凛という字ですね、漢字ので、その凛太郎というんで、本名は凛太郎のようですけど、凛という俳号、その若い子供がね、そういう俳号を持ってるんですよね。でその凛君の生涯、小学生で本出してるんですよね。で、生まれは大阪の岸和田市です。関西のことをよくご存知のことです。岸和田がどんな場所かなっていうのはある程度イメージできるんじゃないかと思うんですけど、その岸和田で生まれたわけですね。でも生まれた時ですね、体が小さかった、未熟児として生まれて体がちょっと小さかった。そしてね、頭がすごくでっかかったそうです。賢いんでしょうかね、頭脳がもうたくさん詰まってるんでしょうか。でも未熟児で生まれて、そういう状態だったもんですから、歩いててもね、ちょっとフラフラして、ちょっともたつくと、そういうような少年になってきたわけで、学校に行った時に 格好のいじめの対象になったわけです。彼の本人がね、どのような人であるかということを知らないで、パッと見たところでパンと言っちゃうわけですね。で、小学校1年生に入ってからもういじめの連続で彼は苦しい苦しい時を過ごしました。旧友からね、消えろクズ、消えろクズ、あるいは歩いていたら後ろから突き飛ばされる、教室のドアは閉められる、もうリン君はね、おる場所ないですよね。歯を食いしばってその学校生活を続けていたようですけれども、で親たちはね、心配して学校に言うじゃないですか。そうでしょ、私たちだって子供がそんな時だったら親はもう学校にね、なんとかしてください言うに違いないと思うし、私もそうだったら言うに違いないと思うんですよね。もちろんそうしたけれども、一向に学校側がね、扱ってくれなかった。いじめはない、そんなんひどいよと思うんだけど、いじめはないっていうことで学校としては冷たい返答しかなかったようです。見るに見かねたおばあちゃん、そのリン君のおばあちゃんが自分で学校に乗り込んで、その生徒の前でね、お前たち、うちのママね、リン君をどう思っとるんや、リン君は未熟で生まれて、そしてこういう体だけど、リン君も一生懸命に行きたいと思ってるんや、おばあちゃん一生懸命に学校に直訴してみんなの前で掛け合ったけれども、あまり良い返事が、学校が来なかった。こんなことあります？こんなこと許されていいはずはない。あげくのあたりにですね、子供たちがリンクに言った言葉は、障害者は学校へ来るな、障害者は学校に来るな、こんな冷たいことを言ったんですね。そして椅子は壊され、こんな学校生活ありえないですよね。リン君はそんなふうな苦しい学校生活の中で、俳句はすごいですよね。もう私も手も足も出ないぐらい。こんな中でね、こんな俳句を作ってます。11歳です。11歳、小学校何歳ですか、4年生ですか、5年生ですか。11歳のリン君、いじめられ、生きたし生けぬ春の雨。これもう本当にね、すごい句だと思います。いじめ受け、土手のタンポポ一人つも、こんな俳句が彼の頭から口から出てるんですね。いじめ受け、春も暮れゆく涙かな。小学生ですよ、11歳の少年がこんな名句を作ってるんですね。春の虫、不毛なせっかく生きてきた。もう大人の我々は彼に勝る句を作れないですよ。かわいそうになと思ったんですね。で、彼がこれを新聞に投稿したようです。で、朝日俳壇の選者の長谷川海先生が、この子の俳句はすごい、長谷川海先生の目に留まった。最近亡くなられた金子東太先生もうんとこううなった。で、皆さんもよく存じる日野原重明先生も、この子はすごい。そして日野原先生は彼の友達になろうとされた。11歳の少年がこんな名句を作っている、こんな悩みと苦しみの中で作った。 彼は現在11歳の時作った句はこれですけれども、現在は、高校生ぐらいになってます。成長してね、やっぱり立派な句を作ってます。浮き事のあれば夏空仰ぎ見よ。もう私も絶対こんな句を作りませんね。もう才能があるというんでしょうか。私はこの、小林凛君の名句、そして名句だけじゃなくてそのうちに潜んでいるところの彼の苦しみをですね、本当に深く知らされた次第です。今日は受難週の礼拝であります。私も長い間生きてきましたけど、イエス様の十字架の受難週のこのイエス様の十字架にかかられた言葉はもう何度も何度も何度も読んできましたけれども、どうだろうか、本当にイエス様の十字架の苦しみ、それ十字架の言葉は滅ぶる者には愚かなれど救われる我らには神の力であると、このイエス様の十字架の言葉をね、どのくらい思ってるだろうか、どのくらい知ってるだろうか、どのくらい味わってるだろうかと、この受難週の今日の礼拝で、改めて教えられるわけであります。で、今から850年ぐらい前にフランスのニガヨモギというところですね、ニガヨモギと言われる谷合いにですね、一人の立派な聖職者が住んでました。まだプロテスタントができる前、850年ね、宗教改革よりもずっと前の時代です。キリスト教がまだ一つであった、ね、一人の立派な聖職者が住んでいました。そこに修道院を建てて、そこに100人以上の立派な方々がそれに集って、神を礼拝し、聖書を学び、また祈る、そのような聖なる生活をしていました。彼は本当に優れた立派な方でありましたから、彼の清い生活、ホーリネスですね、彼の本当に清らかな聖なる生活、そして、神様に仕えるそのしもべとしてのサーバントとしてのね、その姿勢、そして神様に捧げたサレンダーとしての、ね、神様にその生涯を捧げる献身者としての麗しい姿にたくさんの集まってきた聖職者たちは幸いなる恵みに預かりました。そしてそこはニガヨモギと言われる谷だったんですけれども、あまりにもその先生たちの集まりが素晴らしいものでありましたから、それはニガヨモギじゃなくて光の谷だというふうにして、光の谷というふうに呼ばれるようになりました。でその中心人物はベルナールという立派な先生でありました。彼はそのような100人以上の方々と祈りと学びと奉仕と神に賛美を捧げる、そのような生活の中で、一つの賛美歌をね作りました。で今日皆さん新聖歌の114番ちょっと開いてください。114番、今日先ほど歌った 賛美歌です。血潮を滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、悩みと恥にやつれし主を、我は賢み君と会おう。これはベルナールの詩作だと言われています。ここにですね、114番に、1607年から1676年というふうに、宗教改革マルチン・ルターのちょっと後のですね時代の作詞、そして、右側の方はかなり古いものでありますけど、本当はねこれはベルナールという光の谷に変えたベルナールという人の作で、年限は1091年から1153年、今から850年近く前の、本当は原曲はそうなんですけど、どうもこの新聖歌の場合はずっと後の宗教改革以後の人の作詞作曲になっておりますので、本当はこれは以前使っておりました聖歌を見るとちゃんとそのことが書いてあります。この、新聖歌の方は新しい訳になっておりますので書いてありますけれども、本当は先ほど申し上げたこのベルナールという人が書いたものです。血潮を滴る主の御頭、棘に刺されし主の御頭、これはベルナールの作であります。で、私たちもこうして賛美をしますけれども、本当の意味でその血潮を滴るイエス様の十字架にかかって血潮が滴った、棘に刺されし主の御頭、この茨の冠、茨を頭に巻いてその刺さったそこから血が流れた。ベルナールはそれは私のためであった、私の罪のためであった、あんなに清らかなホーリネスの模範のような、サーバントの模範のような、もうサレンダーとしての模範のような立派な方が、いやそうじゃない、私の罪のためなんだ、私の罪のためなんだと深く認識し懺悔して作られた曲であります。ちょっとこう暗い曲にはなってますけど、私は本当はこの受難集に、これは本当は味わうべき賛美歌ではないかと、そのように思わせられたわけであります。まあ、イエス様の十字架はそのようにもたらしいものでありました。で、聖書を読んでますと、今日も読んでいただきましたところを見ますと、イエス様がいかに激しい、いかにもたらしい、そしてある者はキリストをバカにした軽蔑した、そのようなイエス様がいかに深い闇の中を歩まれたかということが、聖書を読んでまず気がつくところであります。で、皆さんは、十字架のところは新約聖書からいろいろ学ばれること多いと思うんですね。マタイ伝の3分の1、マルコ伝の3分の1、ルカ伝の4分の1、ヨハネ伝の2分の1、ご存知のようにイエス様の十字架にかかられるところに焦点が入ってるんですね。もちろん美しい三条の水訓も書いてあります。道徳的な言葉も書いてあります。麗しい話も書いてあります。でも聖書は本当に全世界の人に、いや私に語りたいのはマタイ伝の3分の1、マルコ伝の3分の1、ルカ伝の4分の1、ヨハネ伝の2分の1は、イエス・キリストが あなたと私のために十字架にかかってくださった。それが全てなんですよね。それで埋め尽くされてるんですよね。私も教会に行き始めた時には、幸いになるから心の貧しいもの、天国はその人のものなりとか、いろいろ金言名句になるような言葉があって、あ、いい言葉書いてあるな、いいな、知られるなと思って読んだことを懐かしく思い出しますけど、本当は聖書はそれらの大事なベースではありますけど、本当にマタイもマルクもルカもヨハネも言いたかったことは、我らの救い主イエス様が何のためにどういう理由でどのように十字架にかかられた、それが聖書の中心なんですよね。そこにスポットライトと言いましょうか、フォーカスが当たってるわけですよね。そのことをまず、皆さんと覚えたいなと思うんですね。今日のマタイの箇所もそうであります。マタイ伝の23章の一節をちょっとご覧いただきましょう。マタイ伝の23章ちょっとご覧いただきましょう。マタイの福音書の23章の27節ご覧ください。忌まわしいものだ、立法、義伝の立法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は義伝と不法でいっぱいです。忌まわしいものだ、義伝の律法学者パリサイ人たち、あなた方は預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って、私たちが先祖の時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。ここに書いてありますように、忌まわしいものだ、義伝の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は白美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなようにと。外側は正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱい。私が教会に行った時には、教会に本当に行きました時にですね、自分はいい人間だと思って行きました。何がそんな誰かに指さされるとか、何か悪いことしてるとか、迷惑かけたとか、そういうことがない、真面目な人間だと、もう自負して教会に門をくぐったように思います。美しい賛美歌も歌って本当によかった。先生のメッセージも聞いてよかった。いろいろ教会には今まで知らないことがいっぱいあるなと思って感動しました。本当に全て良かったと思います。でも自分はいい人間だと思って教会に足を踏み込んだんでした。ところが聖書を読むと、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなようにと。この言葉を教会でメッセージから聞いたか、あるいは誰かが引用していたか、自分が聖書を教会で、開いて読んだか、ちょっとそこまでは定かではないんですけど、とにかくこの言葉を知った時に、私はもうこの言葉これだけで、あ、自分という人間はなんという罪深い人間だろうか、自分という人間はなんという偽善者だろうか、偉そうにしてるけれども自分は本当に恥ずかしい人間だということをね、この言葉一句これ読んだ時に、私は 降参しました。多分罪が自覚が深く分かったのはこの言葉を読んだ時が一番効いたと思います。私は皆さんがどのように聖書をお読みになっているか知りません、知りませんけれども、私は少なくともこの言葉で降参しました。でもイエス様を取り巻いているところの律法学者やパリサイ人やその他ピラトやあるいは群衆はこのようなイエス様の言葉を聞いたときにカッとしました。何を言う、イエス、ナザレのイエスは何ということを言うか、けしからん律法学者パリサイ人宗教家、もうその周りイエス様の周りにいた人々はもうカッカとね、烈火のごとくに怒りました。そしてその挙句の果てにはキリストを十字架に引っ張り出すことになったわけですね。私たちは教会にやってまいります、あるいはイエス様の言葉を読んで烈火のごとくに怒りますか。私はもうこれを読んでもう本当に降参しました。でもユダヤのイエス様の周りにいたところの人々はみんな烈火のように怒って、あげくの果てにはイエス様を十字架に貼り付けることになったんですよね。十字架は人を変えるんですね、人を色分けするんですね。イエス・キリストに降参する人、そしてイエス・キリストに反抗う人、両方に分けてしまうんですね。十字架というこの茨の冠、この荒けんの十字架が分けるんですね。本当に私はこのことを思いますと、イエス様の十字架は本当にむとらしい、むとらしい、もう周りの怒りの塊がね、イエス様の上にカーッとのしかかったようなものであったと思います。それに対してイエス様の方はどんなふうな態度を取られたかと言いますと、イエス様は全くもう微動だにしないと申しましょうか、甘んじてそれを受け取られた。逃げも隠れもしない、甘んじて敵たちの周りの怒りやあざけりや嘲笑を甘んじて受けて微動だにされなかった。そこに本当に、感動をさせられるわけであります。マタイの福音書の27章の33節をちょっとご覧いただきましょう。27章の33節、27章の33節、ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。苦味を混ぜたブドウ酒というのは麻酔薬入りのイエス様の苦しみを和らげる、そういう働きのあるね、そういう飲み物であります。それを彼らはせめてまあイエス様の苦しみを和らげようとして苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたんですけど、飲もうとはされなかったとちらっと書いてあります。さりげなく書いてあります。これはイエス様があれだけの苦しみ、あれだけのあざける、あれだけの嘲笑を受けながら、そして十字架にかけられながら その苦しみをどっぷりと、もう一滴まで、全部その苦しみを全部飲み干すために、この麻酔薬入りの飲み物を拒否された。これ本当にイエス様の十字架が罪を許すと言うけれども、イエス様を信じたら救われると言うけれども、イエス様は私たちを愛してくださると言うけれども、これだけのことをイエス様は受けながら、そのきっとね、それを受け止めておられるわけですね。逃げも隠れもしないで全身で受け止めておられるわけです。とても古い話でありますけれど、新聞売りの少年の話がとても有名です。新聞売りの少年が、あるショーウィンドウのところに来て、ショーウィンドウを眺めている一人の紳士の見てる絵を見ていました。その絵はね、そのショーウィンドウに飾ってある絵を、我々のよく知ってるね、ルオーの十字架とか、あるいはいわゆる有名な画家の十字架にかかる名画とは違って、その画面に何が書いてあるかというと、中心にはね、イエス様を貼り付けにするハンマーね、それからイエス様を十字架に釘付けた釘、ハンマー、釘、そして十字架は荒削りの美しくない十字架、それが画面のその絵の中心にドカッドカッドカッと書いてあって、そしてその横にイエス様が十字架に誓われるわけですけれども、一点を見つめてね、本当にこう見つめているイエス様の姿ですね。その変わった、非常に変わった絵だったと言われています。少年はその紳士が見ていたその絵の横でこう言いました。おじさん、あれハンマーだよ、あれ釘だよ、あれ十字架だよ、そしてその横にいるのあれがイエス様なんだ。少年が言いました。おじさん、わかる？もうその紳士はその絵の前でもう見ることができずと体を移動し始めました。おじさん、どうしてイエス様があんな目にあったか知ってる？イエス様は僕たちやみんなを愛して、僕たちのために、おじさんのためにも死んでくださったんだよと、素直な言葉でその紳士に語りかけたと言われて、そんなエピソードがあります。私たちも聖書を読みながら、本当にイエス様のことをイメージしながら、ああそれは私のためだったんだ、私の罪のためだったんだ、誰のためでもない、私のためだったんだ、そのことをですね、私は今日皆さんと共に考えてみたいと思うんですね。そして皆さん、ルカの福音書ちょっとご覧ください。ルカの福音書の23章の34節、ルカの福音書の23章33節34節、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に、もうこれは説明するまでもなく 皆さんもよくご存知の箇所です。その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私はこの受難週にもう一番、マタイの福音書もそうですけれども、このルカの福音書の23章の34、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉をこの受難週に一番注目してもらいたいと思っている言葉であります。その時イエスはこう言われたと書いてあります。その時イエスはこう言われた。言語では、ギリシャ語ではインパーフェクトテンスというんでしょうか、完了形というんでしょうか、そういう文法的な用法で書かれています。イエスはこう言い続けられた、言われた、一回だけじゃなくて何回も何回も何回も言い続けられた。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。皆さんいかがでしょう。私はどうでしょう。私は何回罪を犯したかわかりません。もう今までクリスチャンになってから、クリスチャンになるまで言うに及ばずね、クリスチャンになってから何回罪をしまった、また犯した、もうあれはやらないでおこうと思ったのにまた犯した、何回罪を犯したか数え切れません。恥ずかしい、まことに神様の前に愚かなものであることを認めないわけにはいきません。でもいつもね、この箇所を読むとき、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私たちの愚かさ、私たちの傲慢、私たちのやらしい心、私たちの偽善的な心、もうふつふつとねたぎってくるような、何回打ち消しても何回否定してもふつふつとたぎってくる、この人間の愚かな傲慢な繰り返し犯す罪ですね。イエス様はそのような我々に、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何回もお祈りなさってるんです。イエス様十字架の上で1回だ、2回ではない、3回ではない、いやもっともっと数えきれないほどイエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからない、これほどの許し、これほどの愛、これほどの言葉はどこにあるでしょうか。いつまで残るものは信仰と希望と愛だと、その中で一番優れているのは愛だと聖書に書かれています。ああそうやな、それはそうだなと思ってましたけど、いつまでも残るものは信仰と希望と、いや信仰も希望も素晴らしいじゃないですか、でも一番過ぎているのは愛ですと、愛なんですね。この受難週にイエス様の十字架を仰ぎますときに、いやしい愚かな自分自身がイエス様の御そばで許されている、そのことを深く覚えたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝します。今日は受難週の礼拝に導いてくださいましてありがとうございます。頑固な、硬い、冷たい、愚かなものです。でもあなた様の父よの愛は、俺は私の体を全身を濡らし、全身を浸し、私を救われたもの、本当に、ああよかった、イエス様の十字架の父よで救われてよかったと叫ぶことができることを感謝します。ありがとうございます。今日礼拝に集われたお一人お一人の上に、神様の血潮の清めが 100% 注ぎますように、 尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。